河村陽介です。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨年末には鹿児島の薩摩硫黄島、そして桜島が噴火しました。日本は世界でも有数の火山大国ということで、今日は火山の災害リスクについて伺います。山梨県東部富士五湖を震源とするマグニチュード 2.6 とマグニチュード 3.3 の地震が昨年末12月に2度発生しました。一般的に地震と火山の噴火には関連があるとも言われますが、活火山富士山の災害リスクを、私たちはどう捉えるべきなんでしょうか。
そうですね、富士山の噴火をですね、実際にこう目の当たりにした人は全くいないわけで、また火山学もですね、だんだんこう進歩してますけれども、はい、まだいつ噴火が発生するかはですね、予測ができない、そういう状況ですよね。
はい、
だから あまりですね、噴火の知識と言い過ぎないで、噴火もですね、一つの自然災害ですから、
はい、
例えば避難行動要支援者、おじいちゃんおばあちゃんとかですね、それから、障害を持った方だとかですね、乳幼児だとか、こういう方々をいち早く避難させるっていうのは、火山であり地震であり水害であり変わらないんですよ。だからまずはですね、災害に立ち向かうというところをまずは強くするのが一番だと思うんですね。
まずは避難するであったり、その災害が起きた時にどう行動するかと。
そうですね、
そして、要避難者をどう助けるかと。
そうです、まずは避難行動要支援者を支援して、それからですよね。というのは富士山火山というのは山頂からですね、大爆発するというのはあまりないはずなんです。ですからそれぞれ その噴火の形態に応じて避難しなくてもいい地域も出るはずなんです。
いろんなシナリオが考える、
それを具体的にどう避難に結びつけるかというところまでですね、自治体に全部振らないで、一緒になって対策すると一番だと思いますね。
鈴木先生はそういう意味では昨年山梨大学が富士河口湖町と連携した富士山噴火の危機を外国人観光客にどのように伝えて安全に避難させるかという実証実験を行われたと伺いました。これは内容としてはどういう内容になるんですか。
外国人観光客も ある意味ではですね、避難行動要支援者ですよね。
その言語的に、
地の利も全くないですし、文化も知らないし、そもそも火山のない国から来てですね、火山の話をされても、意味がわからないんですよ。という意味でいち早く、富士北麓の危険なところから、脱出していただくということが必要だろうということで、それをいかにですね、ホテルのスタッフが伝えられるかって、学生が外国人観光役をするわけですけれどもね、観光客の方は結局はですね、だんだんその今何が起こってるかわからなくて心配になってくるわけですね。その結果最後は怒り出します。お金を返せとかですね。
本来であれば今すぐ逃げないといけないんですが、それが伝わらないっていうことですか。
すぐに逃げなきゃならないかどうかもわからないんです。
なるほど。
それはですね、
それ説明が伝わらないっていうこと
ですか。気象庁から出るであろう、その災害情報ですね、これの直訳しても通じないんです。
それ専門用語すぎてという、
例えばですね、深部低周波地震が発生します。
なるほど。
だってこれ日本人でも分からない
ですね。そうですね、分からないですね。
だからそれが発生して一体何ですかって話ですね。明日にでも噴火をするのか、あるいは収まってしまうのか、何も分からないわけですよ。だから町としては、あるいは観光のホテルとしてはですね、何かあっちゃ困りますからね。だからまずは少しでも危険があるのであれば、東京の方にですね、避難していただいて、で今度は収まってですね、噴火があったとしても小規模であれば観光だって可能になりますから、だからその時の安全宣言をして戻すと、でそういう考え方をですね、ホテルのスタッフにもしてもらいたかったんですね。ですから気象庁から、あるいは山梨県からですね、観光客に対してある限定されたエリアだけでですね、に入ってはいけないけれども、その他については入山の規制もない状況の中で、ホテルのスタッフはですね、やっぱり帰ることを進め始めましたね。
なるほど。
だからこれが現場の発想なんですよね。 少しでも、火山弾によってですね、うん、手を怪我したとかですね、うん、いうことになると当分の間富士北麓にはですね、観光客来なくなりますね、
うんうん、
これは観光危機管理の基本をですね、うん、ちょっと分かってもらいたいなと思ってやったのと、
うん、
それから情報を出してもですね、結局はホテルのスタッフと観光客との間でやり取りをしないと意味が分からないんですよ、
うん、
そのために日本人ってやっぱり外国語下手ですよね、
はい、
だから通訳ソフトをその間に入れたということと、うん、ホテルのスタッフ1人対ですね複数の外国人、それも他国語に翻訳されるものをですね、これはいいなと思って私は使ってみてるんです、
うん、それだと意思の疎通自体はできるものなんですか。
はい、
うん、
気をつけなければならないのはやっぱりマニュアルを作っておいて、はい、正確な日本語で正確な発音をする、これをしないとですね、ちゃんとですね、音声として拾ってくれませんから、
うんうん、
だから結局、そういうアプリは使いますけれども、はい、やっぱりそれぞれの観光連盟でマニュアルをちゃんと作っておくと、うんうん、いうふうにしなきゃいけないということが明確になったんですね。
一つ一つやはり作っていかないといけないというところですね。
で、その時にですね、行政から必要な情報とは何かということになるんですよ、
うんうんうんうん、
でそれが今行政から出されてるタイプの情報でなければ逆に要求しなきゃいけない。
なるほど。
私たちにはこの情報がないと動けませんと。
今っていうのはその市町村側とその民間の方でその意思の疎通っていうのはどの程度行われてるものなんですか。
残念ながら火山噴火になってくるとですね、その現象自体がよくわからないので、うん、自治体もですね例えば観光連盟とですね、うん、具体的な話ができる状態になってないんですよ。ですから富士山火山に関するハザードマップが出てて、はいはい、パンフレットもありますけど、うん、あれ見ても皆さんよくわからないんです。だからじゃあ なぜわからないのかということを考えていただくとですね、
はい、
結局は一番大切なのはどう行動するかなんですね。ですから、はい、富士河口湖町だとか、
はい、
富士吉田市とかですねから出す情報ってより具体的でないといけない。
あ、なるほど。
観光客に対して構成してくださいと。
その普遍的な情報ではなくより
そうですそうです
具体的に、
はい、でおじいちゃんおばあちゃんはもう逃がしましょうと。普通の方というのはすぐに避難しなくても大丈夫であればですね、
うん、
ちゃんとこちらから情報が出すからそれに従ってくださいと、
うんうんうん、
全員が避難するっていうのはあんまりありえないですね。
なかなか難しいっていう。
避難したって避難する先本当ないですよ実際は。それぞれの町の今避難所っていうのがですね、それぞれ町同士で用意されてますけれども、もう残念ながらちゃんとした避難生活ができるような状況にはないはずです。それで一番厳しいですね、一人が座ってなんとかですね、休憩するぐらいのスペースしかない避難所が結構あります。
これでも難しいですね。
あんまり難しく考えないで、
はい、
自分がだからその時にどうするかという、そのために何が必要かと。
うん、
どういう情報が必要かということをですね、個人が考えてもらえばいいんですね、
うんうんうんうん、
それをですね自治体側に頼むとダメですね。自治体側は相手が何を望んでいるかってまだ聞いてないわけですから、はい、そういう時にですねこう私みたいな人間の間に入れていただいて、
はい、なるほど、
はい、リスクコミュニケーションをするとですね、
なるほどなるほど、まず必要な情報を誰かにこう集めた上で、はい、その意見を集約して市町村に届けていくと。
そうですね、それもですねお互いにこれ相互作用ですから、これがリスクコミュニケーションのまあ基本なんですよ。
なるほど。伝えるだけじゃなく会話をして、
はいはい、この時に初めてですね公助と共助っていうのが連携するんです。この努力は惜しんじゃいけないんですよね。
それが面倒くさいからとかじゃなくて、
はい、これ私がやらなくてもですね海の国防災リーダーの皆さんたくさんいますから、
はいはいはい、
活用していただければいいと思うんですよ。
わかりました。鈴木さんありがとうございます。明日は水害そして土砂災害のリスクについて伺います。最後に鈴木さんの好きな曲ニール・ヤングハート・オブ・ゴールドをお送りします。鈴木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします、はい。